皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第313回目。本日の放送は前回の本村さんからのご紹介で渡辺さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週の本村さんからのご紹介ということで、渡辺さんにメッセージがあります。
はい、
渡辺くん、また競い合ってたくさん売りましょう。そうです。すごい勢いがありますね。
いや、なんか結構報告し合ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、今日いくら売れたよみたいな、今月これぐらいいったよみたいな。
そうです、そうです。
で、渡辺さんも負けじと、僕はこんだけ売りましたみたいな。
そうです。調子いい時だけ報告するっていう。
いや、それでいいと思います。それで全然いいと思います。それでね、お互いのモチベーションが上がるんだったらね。
うん。うん。なんかもう、お互いの商品はめちゃくちゃ知ってるって感じ
ですね。ああ、そうなんですか。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。それでもう、今ランキングこうだよ、みたいな。
そうそう。
ここまで来たよ、みたいな。
はい。
ねえ、なんか本村さんが、ショップオブザマンスを取ったっていうことを、先週言ってましたんで。
はい。
いや、すごいですね、って。
いや、めちゃくちゃすごいですよね。
すごいですよね。うん。そこまですごいなーって、先週ね、ちょっと、ラジオの方でも、いろいろお話しさせてもらったんですけど。
いや、なんか本当に、ショップオブザマンスってあるんだなってちょっと思いました。身近に。
そうですか。取れるんだなって。
はい。
ああ、じゃあそれをちょっと刺激をもらって渡辺さんもこれからガンガン行く感じですね、じゃあね。
そうですね。頑張らないといけないですね。
わかりました。はい。では、渡辺さん、今日は一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ではでは、まず渡辺さんの自己紹介の方からお願いいたします。
はい。渡辺健太と申します。で、福井県に住んでいまして、
うんうん、はいはい。
物販の始まりは、まあ、転売から、うんうん、になります。で、その転売を教えてもらうっていう関係で、本村さんと。
ああ、そういう流れですか。なるほど、なるほど。
そうです。と、まあ、縁がありまして、で、なんか、気づいたら今も一緒に連絡取り合ったりして、なんか、仲良くさせていただいてる感じです。
そうですね。
はい。で、今は、まあ、OEM で、まあ、単品通販、みたいなことを、まあ、せっせと頑張ってる感じです。
よろしくお願いします。中国 OEM ですか？
そうですね。中国 OEM です。
はいはいはいはい。なるほど。
はい。
じゃあ、本村さん、師匠みたいなもんなんだ。そうすると、新しさんにとっても。
いや
あまりライバルでもあり、みたいな。
いや本当もう全然転売とかもやって、うん、今やってないんですけど、やってた時とかも全く足元にも及ばないみたいな感じでしたね。
あ、そうなんですか。
はい。
で、本村さんも、転売、ね、結構やられてましたもんね、ガンガンね。
いや、すごいですよね。今も、やってらっしゃるとも言いますけど、いやー、叶わないなと思います
ね。ねえ、で、別事業もね、立ち上げてやられてますしね、またね。
はい。
施設の方だったかな。それではまた、今度 OEM 作って、で、それも、ショップオブザマンスを取った、みたいなね。もう、すげえな、勢いあんな、と思って、ましたけどね。ああ、そうですか。で、まあ普段もそうやって小村さんともね、はい、いろいろ連絡取り合って。
はい。
先ほどもね、ちょっと自己紹介に、 メッセージのね、あとにもちょっとそういった話もしましたけど、させてもらいましたけども。で、転売から、その、OEM に移って、
はい。
うん。で、もう、OEM がもうほぼほぼな感じですか、今は。
100%OEM ですね、今。
なるほど、なるほど。
もう、転売やってて、
うん。
もう消耗しちゃって、
うん。
で、今、OEM やってるんですけども、
うん。
もうこれで、すごい満足しちゃってるんで、そう、わざわざ転売で売り上げ会社の。
作る必要ないかなって。
はい。
ああ。
精神的に辛くなっちゃうんで、個人的には。
ああ。ねえ。まあ、いろいろな、なんて言うんでしょう、こう邪魔が入るっていうか、
うん、
うん、横やりが入るっていうかね、はい、ありますもんね、転売やってるとね。
いやありますよね。
転売の時はどういった商品やってたんですか？
は、中古の家電ですね。
ああ、なるほど。
はい。
中古家電って意外と利益取れるんですよね。
そうですね。
取れたり取れなかったりって感じですか？
なんか利益率だけで言うと、
うんうん、
25% ぐらいはあったかなって感じですね。はい。
それは何、ヤフオクで仕入れるとか、メルカリで仕入れるみたいな感じだったんですか？
あ、ヤフオクとメルカリで仕入れて、はいはい、アマゾンと、
うん、
まあ、ヤフオクかメルカリかみたいな感じに。
あ、そうなんだ。もう一回ヤフオク、メルカリで出し直しをするわけですね。
あ、なんかメルカリで買ったものをヤフオクで売るみたいな。
う
ん、
ああ、なるほど。
はい。ことをや、はい。
ああ、それで、それで売れるもんですか、やっぱり。
意外といけるものはいけましたね。
ああ、なるほど。じゃあひたすらもう、あれですね、中古品探しまくるみたいな日々を。
いやもう本当に夜12時過ぎてもリサーチしてっていう、うんうん、感じでしたね。
なるほどね。そうなっちゃいますよね、なんかね。
うん。
うん、
最初って多分みんなそうですよね、副業から転売
やった
人って。
うん。
菊池さんもそんな感じなんですか？
私は、ですね、サラリーマンの時に、背取りで始まったんですよね。で、そうなんですよ。で、本をアマゾンに出したら、
はい。
すぐ売れちゃって、それがすごいびっくりしたんですよ。その時ね、でも、利益なんか出てないですよ。うん。数百円のに、うん、売れて、数百円で売れて、で、それ売れたことがすごく感動したんですよね。
ああ、わかります、わかります。
うん。で、あ、これってすごいことだなと思って、
うんうんうん、
で、そこから、まあ、ちょっとブックオフを巡ったりして、
うんうん、
で、仕入れて出したりみたいなことをちょろちょろやって、
うんうん、
でもやっぱりサラリーマンやりながらだと、やっぱ動けないんで、なかなか。
ああ、そうですよね。
うん。で、まあ、サラリーマン辞めて、で、中国輸入のヤフオク転売をやってたんですね、その当時。
ああ。
うん、アマゾン転売っていうのは、まだ、そんなし、やってる人少なくて、ヤフオクやってる方が当時多かったんで。
ああ、そうなんですね。
うん。で、そっからですね、いろいろこう、試行錯誤してやって。
うん、うん。
うん。で、その後、アマゾンに中国輸入出したり、
うん、
あと、また背取り始めたりとか、背取り戻ったりみたいな。で、家電背取りやったりとか。
あ、そうだったんですね。
そうそうそう。そうなんですよ。だからね、OEM までたどり着くのに、どのぐらいかかっただろう。でも2年ぐらいかかりましたかね、その最初。
ああ、うん、最初。
2年か3年ぐらい。うん、そうですね。そのぐらいはかかりましたね。最終的に OEM にたどり着くまでは。
うんうんうん。
うん。
そうですね。僕も多分3、 あ、僕2年、3年、まあそれぐらいやっぱりかかっちゃいましたね。
うん。で、最初はなんか転売楽なんですよね。商品企画考えることないから。うん。
そうですよね。5万、10万ぐらいなら全然楽なんです
よ
ね。
そう、楽なんですよね。で、やっぱり、どうしてもちょっと行き詰まるところがあるんですよね。
ありますね。
で、これ、この商品永遠に仕入れることはできないなってなって。DVD とか転売した時めちゃくちゃ利益出てましたもん、当時。
あ、DVD 出てたんですね。
うん、DVD、DVD ボックスとかね。そういうのをなんかまとめ買いして、出したら、もう利益率50とか60とか取れたんじゃないかな、あの時。
あ、そんなにすごいですね。
だから、これ永遠に仕入れられたら最高だな、楽ちんだな、なんて思った。まあ、そんなうまくいくはずもないですね。やっぱ、あれですね、やっぱ転売だとちょっと、行き詰まっちゃいますもんね。
ですね。
なるほどね。で、それで、渡辺さんの方も、OEM、
はい。
に行かなくちゃって感じでしたか、そうすると。
そうですね。もう、続けたくなかったんで、転売を。
転売やられてた時はサラリーマンだったんですか？副業でやってたんですか？
あ、最初やり始めた時は副業で。
副業。
はい。
なるほど。
でもホワイト企業やったんで、定時で帰って。
定時で帰って。
で、まあ、9時、10時ぐらいにお店閉まるところは回って、その後家帰ってご飯食べて、あと、まあ、電脳セドリみたいな、そういうルーティンでしたね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあもう、自宅に、会社の仕事が終わったらもう自分の時間をフルに、そちらに使ったみたいな感じですね、そうするとね。
そうですね。
まあ、
運が、良かったですね。その時、まだ全然実家にいたんで。
はいはいはい。
なんか家事とかもしなくていいし。
うん。
で、まあ会社も運よくホワイト企業で、みんな残業してたんですけど、ノーと言えば全然帰れたんで。まあ運が良かった感じですね。
でも、ホワイト企業を、今はその、辞めてるわけですか、その会社の方は。辞めちゃってるわけ。
もう辞めてますね。
そのまま続けようとかと思わなかったんですか、そのホワイト企業は。
工場だったんですけど、なんかそれで給料も安かったりする
です、ね。そういうことですか。
はい。で、あと多分、今にやって思うのは、多分、会社員とかが結構向いてない側の性格なのかなって感じてて。
あ、渡辺さん自身が？
はい。
結
構、なんか、小学生の七夕の願い事とかに、なんか自由とか書いちゃうような感じだったんですよ。
縛られたくないみたいな。
そうそうそう。多分根っからそっち側なのかなって。
なるほど。あ、そうなんですね。
出ますね。
会社を辞めたのはいつですか？何年ぐらい前ですか？
3 年前ですかね。
はいはいはい。
多分、はい。
その時は、あれですか？転売 ?OEM? 始めた頃？
あ、まだ全然転売やっていて。
で、はあはあ、
で、まあ、そのまま本業にしたんですけど、まあ、そこで、まあ、100万円ぐらいは行ったんですけど、あ、もうここで、マンパワーの限界だなって思って、で、そのタイミングで一人社員として入ってくれた子がいたんで、その人に転売を任せて、その間 OEM 頑張るみたいな。
あ、なるほど。あ、はい、じゃあもうすでに OEM の頭はあったわけですね。そっちにシフトしなくちゃ、みたいな。
あ、もうありましたね。
なるほど、なるほど。
はい。
で、その頃にはもう物販に入られてたんですか？そうすると。
時系列が 覚えてないんですけど、
うん、
多分その半年から1年後ぐらいには入ったような気がするんですよね。
あ、なるほどね。
はい。
じゃあちょうどまあいろいろ勉強するためには良かったみたいな感じですかね、そいつと。
そうですね、結構、うん、やっぱり多分本村さんも言ってたかなと思うんですけど、うん、最初転売だけやってたら何言ってるのか分かんないみたいな状態やっぱどうしてもはい、ありましたね。
うんうんうん、
でも OEM 進めていく中であ、ここって、
うん、
何だろう、なんかウェビナーとかも見返したら、ああ、こういうことなのかなとか、
うん、
ちょっと試行錯誤も入れながら、進めると、
うん、
なんか、まあ、アドバイスとかもいただいたりして、
うん、
で、それで軌道に、やっと乗ってきて、みたいな。なんで、ああ、入ってよかったなって思いますね。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。ね、やっぱり本村さんもね、何言ってるかさっぱり分かんなかったって言ってましたけどね。うん、
いや、難しいですよ。
難しい。
うん、最初。
うんうん、どういうところ難しかったですか？まずその、
はい、
なんだ、いろんなその横文字がこう出てきて、それをググりながらやっていくときが大変だったっていう方もいらっしゃいますし。
あ、個人的にはですけど、
うん、
その、なんていうんですかね、売れる、
うん、
こういうもの売れるんだろうなっていうものが、まだ全然ふわっとしていて、うん、あと、
はいはい、
アクセルのかけ方とか、
はいはいはい、
こんだけ広告費踏むよとか、
はいはいはい、
あと、これ、鹿島さんとかに直接教えてもらったんですけど、
うん、
なんか楽天も、LP にはとりあえず型があって、君のは全然その型すらなってないみたいな。
型すらなってない。
そう、
遊びに言われたんですね。
はい。
あ、
で、あ、型っていうのも、まあ、そういうのちゃんと学ばないといけないんだろうなって、そこら辺から思ったりした。
いや、でもその、アドバイス聞いてどう思いました？
いや、最初聞いても、まあ、うん、言うこと聞こうとは思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、そんなに変わるのかなってのが思ってて。
うんうん、はいはいはい。
うん、なんか、まあ、なんて言うんですかね。今精一杯やってるし、そんなに変わるの、うん、っていうのがちょっとあったんですけど、
うん、
でも気づいたら多分10倍、今10倍ぐらいにはなってるんですかね、その時から。
おお、
全然違いましたね。
型にはまったんですね。
そういうことです。
それは鹿島さんにはもう一度見てもらったんですか、型にはまった状態は。それはまだ見てもらってない。
あ、勝手に見てもらってるかもしれないですけど、
うん、
その後、これどうですかねみたいな感じに聞いたりはしてないですかね、多分。
ああ。
うん。
なるほどね。なるほど。でも、やっぱりそう言ってもらえるのも貴重ですもんね。うん、ありがたいですもんね。
そうですね。
うん、
で、これも、
うん、
なんだろうな。ウェビナー、もうすごく勉強になるんですけど、やっぱり直接教えてもらったら、
うん、
自分に沿ったものを直接アドバイスいただけるから、
うん、
結構、なんていうんですかね、学びの質がちょっと違うって言いますか。
はいはいはいはい。学びの質が違う。はいはい。
はい。なんていうんですかね、すぐ即効性のあるものが結構教えてもらって、
うん、おー、
で、その上で、なんかちょっと抽象的なことあるじゃないですか、うん、ウェビナーって。
うん、うん、
で、自分のレベルがちょっと上がった段階でまた見ると、
うん、
その抽象的なのも、なんかぼんやりだんだんつかめてきてるかなって感じますね。うん
うん、あー。なるほど、
うん。僕の中ではそんな感じですね。
うんうん、まあ、その、当初入った時よりも、だいぶこう、理解が進んで、
はい。
で、進むと同時に売り上げも比例して、こう上がっていくみたいな。
うん、そうですね。
うん。でもその、あ、比例して上がるっていうか、その上がり方がやっぱりあれじゃないですか。最初はこう、なだらかだったんだけど、うん、急にぐーんとこう、角度をつけて上がってたんじゃないですか。
あ、そうですね。
ああ。
あと、伸びたきっかけ、まあ本当にこれ、最近、なんですけど、
うん。うん、
在庫を、何個かな ?1 万個ぐらい仕入れたんですよ。
はいはいはいはいはい。
そしたら在庫に余裕が出てきて、
はいはいはい。
まあ、売り上げ上げようと広告とか、上げた時にも在庫がまだたんまり残ってるから、その調子で売り続けたりとか。
余裕があるってそういう意味ね。はいはいはい。はいはいはい、
今まで在庫すぐ切れて、
うん、
力発揮できなかったみたいな。
ああ、なるほど。その商品のパフォーマンスがどのぐらいあったのかと。
はい。
実際のところ。在庫がマックスあったら、月にどのぐらい売れたのかというのがちょっとできなかったっていうことですかね、
そう
すると
。そうです、そうです。
はいはいはい。で、余裕あるっていうか、在庫をたんまり仕入れて、はい。
そうです。
うん、欠品しないように仕入れた結果、はい、いろいろこう、それに総じて、売り上げがぐんと上がってったっていう感じですか、そうすると。
そうです、そうです。今月が一番いいんですけど、
うん、
それで。
うんうん、ほうほうほうほう。
僕 OEM 一商品しかメインやってないんですけど、
うん、
それで楽天で1000万超えて、
すごいすごい。
多分全体でも今月1500は超えるのかなみたいな。
すごいすごい。あ、
在庫って大事だなって思いました。
だって、旧正月だったじゃないですか、中国ね。
はい。
うん。じゃあもうその旧正月前に、このぐらいは入れとこうみたいな感じで。
うん。そんな感じです。
それもそうですよね。だとしたら、もう年末、昨年の年末ぐらいにはもう発注かけてたってことでしょ？
そうです、そうです。
ね。で、旧正月、2月の、うん、まあ1月の後半には入れてよみたいな。
はい。あ、ね、本当そんな感じですね。
そうですよね。
あ、はい、
なるほどね。それが、もうたんまり仕入れ。まあ、要はあれですね。じゃあ、旧正月を乗り切るために、ちょっと余裕持って仕入れた部分もあったっていうことですかね。そうするとね。
そうですね。
うん。
それも ありましたね。
うん。旧正月栄えの、こう、間に入ると、
うんうん、
順調に回り出すまでね、やっぱり、終わってから1ヶ月、2ヶ月、どうしても、かかりますからね。
うん。
うん、
かかりますよね。
かかるんで。ああ。じゃあ、それでもう順調に今はその在庫で回ってるって感じですね、それじゃあ。
そうですね。ちょっと、空張りによってはもうなくなってきてるものもあるんですけど。
じゃあ、もう給食月明けたからもう。
はい。もう早速
ね。
注文しました。
そうでしょうね。あ、そうですか。でも、そうなると、転売では味わえなかった、
うん、はい。
ことですもんね、それね。
いや、本当に、そうなんですよね。
なるほど。じゃあ、その商品にたどり着くまでは結構いろいろこう、リサーチしたり、
ああ。
やってた感じですか？
多分今まで、の商品でやった数が多分4個か5個ぐらいなんですけど、
うん、
今それ全部、はい、なんていうんですかね、今のやってる商品は1商品目のやつで、
う
ん、で他の商品は今ほとんどやってないんですよ。
なるほど。
はい。だからビギナーズラックが
来
た感じですね。
あ、そうですか。
そうです、そうです。
なかなかでもそれはそれですごいですね。で、その商品をリリースしたのっていつぐらいなんですか？そしたら。去年？
それが2020年の
1月
ぐらいですかね。
あ、ちょうど2年前ぐらいだ。
はい。はい。
で、1年目はどんな感じに動いたんですか？
は、その時 Amazon しかやってなかったんで、
うんうんうんうん、
で、ちょっと、 僕、その時、もう一商品で Amazon で100万利益上げてやるみたいな。
うん、あ、目標を作ったわけだ。
そうそう。なんで結構市場でかいところ行ったんですけど。
はいはい、あ、そうなんですか。
はい。
うん、
で、まあ、ぽつぽつしか売れずみたいな。
あー、競合に負けちゃったみたいな感じですか、最初は。
うん、まあ、転換率とかもよく売って、
うん。
なんか負けてる感もなかったけど、なんか、
はいはいはい、はい。
まあ、買われてはいたんですけど、
うん。
なんかちょっとレビュー荒れちゃったりとか。
あな結構嫌がらせ入ったとか。
嫌がらせっぽいのもありましたね、その時。
ああ、なるほどね。
はい。
はいはいはいはい。
それで半年ぐらい経ってから、ヤフショとか楽天でも、同時に売り出して、
うん。うんうん
でもそこから1年以上、まあ、全体の売り上げで300万ぐらいが教えてもらうまで、前までとかは。
うん。
そんな感じでしたかね、成長しても。
ああ。要は自力でなんとかそこまで上げたって感じですか？
そうですね。
はいはいはいはいはい。で、そこから、
はい。
もう一回見直しして、
はい。
商品ページ作り直すみたいな感じですか？
そうですね。アドバイスもらった通りに作り直して、
うんうんうんうん、
で、広告とかも、
うん、
例えば1万円、全部のモールで1日1万円ぐらいしか使ってなかったものを、
うんうんう
ん、もうなんかもっと予算踏んで、Amazon だけで、
うんうんうん
まあ、4万5万円とか使ってみたりとか。
おー、結構チャレンジですよね、それね。
はい。
うんうん
とかして、
うんうんうん、
そしたら、ちょっと伸びてきましたね、うん、そこから、徐々に、うんうん。
はいはいはい。
で、これ言われたことなんですけど、
うん、
その福岡の勉強会だったから、
うんうん、
なんか、広告はマックスでかけて、うんうん、それで採算が合わないなら、うん、そのページとかを変えていく、うん、そのやり方の方が合ってるよ、みたいな。
ああ、それは、鹿島さんが言ってた？
鹿島さんと重富さんも言ってたような気しますね。ちょっとどっちが言ってたかは覚えてないんですけど。
うんうんうん、そういうアドバイスを受けて。
はい。
はいはいはい。じゃあ自分はマックスでこのぐらいの金額は、かけられると、
うん。はい。
はいはいはいはい。で、それで、売れなかったら、利益が？
はい。
出るか出ないか、
うん、
っていうことですか。
そうです。
はあ、はあははあ、は。
まあその、うん、利益出ないなら、
うん、
結構焦る部分もあると思うんで。
うんうん焦りますよね。うん。まあ1日4万かけたらね、うん、100万超えるじゃないですか。月の
超えますね。
ね。
はい。
結構チャレンジじゃないですかでも。
いやもう本当チャレンジでしたねあの時は今もうちょっと落ち着かせてはいるんですけど、
うんうんうん、
でもなんかそこで、
うん、
やっぱり基準値が上がるじゃないですかそういう
わかりますわかりますなんかちょっと振り切んなくちゃいけない時なんですよね
そうですそうですそうです、
うん、そうなんですよね、
うん、
なんか いつまでこうちまちまちまちまやってても、
うんうん、
なんか結局そのちまちまやってる周りの人たちと一緒のレベルなんですよね。
ああ、そんな感じですよね。
そう。
あ、わかりますわかります。
うん。で、どっか振り切んないと、その人たちとのその差をつけるのにどっか振り切んないと、
うん。
うん。例えばじゃあ、渡辺さん今1日4万円って言ったけど、
はい。
ね、その4万円をやってる人たちが、極端に言って渡辺さんしかいなかったとか。
うん。
うん。周りはもう、1万、2万ぐらいが限度を追うぐらいな感じで、そういう人たちがほとんどだったかもしれないんで、うん、その人たちに差をつけるのは一番か、まあ簡単とは言わないけども、
うん、
ね、振り切るにはやっぱりそれが手っ取り早かったのかなと。で、それで、うん、利益がどのぐらい出るのか、はたまた赤字になるのか、うん、それをちゃんと見極めて、じゃあ赤字にならないようにはどういうふうにするのかっていう考える一つの、基準っていうか、はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。 この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。